番組の開始に先立ちまして、リスナーの皆様にご連絡があります。当番組で使用しております、ポッドキャスト登録サービスを提供していた、ポッドキャスト塾が9月いっぱいでサービス停止することとなりました。そのため、今まで番組公式サイトから登録されたリスナーの皆様は、ご面倒ですが、再度登録作業が必要になります。新しい登録アイコン、黒いバッグにリンゴの iTunes のアイコンなんですが、公式ホームページのこのアイコンをクリックしていただくと iTunes が開きますので、そこから登録操作をお願いいたします。また直接 RSS を使って登録したいという方は、番組公式サイトの右の一番下に RSS2.0 のアイコンがありますので、そちらをご利用ください。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。それでは番組の開始になります。スペースニュースダイジェスト、皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と申します。前回の配信から、2週間経ったんですけれども、福島の原発の方は状況がまだ変わりませんね。まだまだ長くかかりそうで、とても、心配ですね。それと4月1日に配信いたしましたスペースニュースダイジェストの増刊号なんですが、かなり反響をいただきまして、とても嬉しいところですね。ありがとうございました。4月1日だけの限定配信だったんですが、1日で約1000名の方がダウンロードしていただいてですね、ちょっとびっくりしました。配信を知らずにですね、聞き逃してしまった方、もしいらっしゃってどうしても聞きたいということでありましたら、メールをいただけるか、番組の公式のツイッターアカウントの方までご連絡いただければ、ダウンロードの URL をお伝えいたしますので、そちらの方からお尋ねください。それではニュースを始めます。まず最初のニュースから。ガガーリンの人類初宇宙飛行から50年。1961年4月12日午前9時7分、モスクワ時間ですね。ユーリ・ガガリンを乗せたボストーク1号がバイコヌール基地、現在のカザフスタンですが、こちらから打ち上げられました。ボストーク1号は9時18分に地球周回軌道に入った後、約1時間半かけて地球を一周し、帰還カプセルを分離、ガガリンは無事地上に帰還しました。4月12日が国民の祝日、宇宙飛行士の日とされるロシアでは もちろん国家的な記念行事であり、モスクワではメドベージェフ大統領の命により、現地時間同日午前10時から記念の祝砲が50発撃たれるそうです。またモスクワのクレムリン宮殿では、有人宇宙開発に貢献した約60人の外国人宇宙飛行士に対し、その国際的功績を称えるメダル、宇宙開発功労賞の受賞式典が行われ、日本からは野口聡一氏と若田光一氏の2名の JAXA 宇宙飛行士、そして1990年にソユーズに搭乗し日本人初の宇宙飛行士となった秋山寅弘氏が表彰されました。また4月7日の国連総会では、4月12日を国際宇宙飛行デーとして採択され、国際的な祝日もなりました。毎年この日を各地で祝うユーリーズナイトでは、72カ国で500ものイベントが開催され、日本では4月23日に神奈川県相模原市立博物館で宇宙開発をテーマにした講演会が行われることになっています。またこの4月12日というのは、1981年にアメリカのスペースシャトルの初打ち上げが行われた日でもあり、また1955年、昭和30年の4月12日に東大生産研究所の工学博士糸川秀夫を中心とするアブサ研究班によって作られたペンシルロケットが東京都国分寺で水平発射の公開実験を行った日でもあります。もう有人初飛行から半世紀ですね。この50年が長かった、ある意味長く感じますし、また非常に短く感じる50年でもありますね。それでは打ち上げ結果についてお伝えします。アリアンスペース社は、協定世界時間3月29日21時45分、日本時間3月30日6時45分、アリアンロケット、アリアン5 ECA を 南米フランス領ギアナのクール基地から打ち上げる予定でしたが、メインエンジン点火直後に緊急停止しました。打ち上げカウントダウンは順調に行われ、3210とメインエンジン点火。ヨーロッパ方式は0でメインエンジンが点火なんですが、これで、メインエンジンのバルカンが点火し、誰もがロケットが打ち上がると思っていましたが、突如問題が発生し、打ち上げは自動中止されました。メインエンジンの火が消され、固体ロケットブースターには点火されなかったため、ロケットは上昇しませんでした。アリアンスペーションによると、カウントダウンの最中に異常が検出されたため、打ち上げが自動中断されたということですね。再設定された打ち上げ予定日は4月23日、午前6時37分、日本時間になります。今回のこのアリアン5ロケットには、アラブ首長国連邦の通信衛星ヨハサット1と、南アフリカ企業の通信衛星インテルサットニュードーが搭載されています。次の打ち上げですね。第27次、28次長期滞在クルーを乗せたソユーズ有人宇宙船ソユーズ TMA-21 は予定通りモスクワ夏時間4月5日午前2時18分日本時間午前7時18分にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられました。今年はユーリー・ガガーリン宇宙飛行士による人類初の宇宙飛行50周年にあたるため、このソユーズ TMA はガガーリン宇宙飛行士にちなんでガガーリン号と呼ばれております。また宇宙船やペイロードフェアリングに記念ステッカーが貼られ、打ち上げにもガガーリン宇宙飛行士が1961年4月12日に宇宙へ旅立った時と同じ発射台、第一発射台、まあ、通称ガガーリン発射台と呼ばれているんですけど、ここから打ち上げられました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、ソユーズ TMA-21 は打ち上げから約9分後に地球周回軌道に投入され、打ち上げは成功しました。そしてソユーズ TMA-21 はアメリカ東部夏時間4月6日19時9分日本時間4月7日の8時9分ですね、国際宇宙ステーションのポイスクドッキング室のドッキングに成功しました。なお第27時28時長期滞在クルーは今後 ISS で約半年間滞在し、2011年9月に帰還する予定となっております。次は中国の打ち上げですね。中国が長征3号甲による北斗 2I3 の衛星の打ち上げですね。中国国家航天局は北京時間4月10日4時47分日本時間5時47分に四川省の西省衛星発射センターから測位衛星北斗を乗せた長征3号甲ロングマーチ 3A を打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、衛星を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。北斗衛星ナビゲーションシステムは、アメリカの GPS、ロシアのグロナス、ヨーロッパのガリレオ計画に対抗した中国独自の衛星と測位システムです。中国は測位試験衛星の運用を経て、2007年から第2世代の測位衛星の打ち上げを開始しており、今回の打ち上げは今年1機目、トータルで8機目になります。中国は2020年までに合計35機の北斗衛星の打ち上げをし、衛星コンステレーションを構築し、地球全体をカバーできる衛星測位システムの完成を目指しています。35機の衛星コンステレーションの内訳なんですが、27機が中軌道衛星、3機の傾斜地球同期軌道衛星、それから5機の静止衛星からなる衛星コンステレーションですね。傾斜地球同期軌道なんですが、これは軌道高度は静止衛星と同じ3万6000キロなんですが、静止衛星のように赤道上空ではなく、軌道面が若干傾斜がつけられている軌道のことを言いますね。しかし中国もこの35機にも及ぶ衛星群を独力で構築して、独自の衛星測位システムを作ろうとしているところですけれども、これはなかなかすごいプロジェクトですね。やっぱり世界国家としての覇権と一旦というところなんでしょうけどね。次の打ち上げです。ユナイテッドロンチアライアンス社 ULA はアメリカ太平洋夏時間4月14日21時24分、日本時間4月15日13時24分、アメリカ国家偵察局 NRO の偵察衛星 NROL34 を乗せたアトラスロケット、アトラス5ですね。これをバンデンバーグ空軍基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、NROL34 は所定の軌道に投入され、打ち上げは成功しました。 バンデンバーグ空軍基地からアトラス5ロケットが打ち上げられたのは昨年の9月以来半年ぶりになります。なお NROL34 は偵察衛星であるため詳細については発表されていませんが、これもエリント通信傍受衛星の一種であるとのことですね。なお今回打ち上げに使われたアトラス5は411というコンフィギュレーションですね。フェアリング径が4メーターで、補助ロケットブースターと2段目のロケットエンジンが1機ずつという構成ですね。この補助ロケットブースター1機というのは、まあ普通考えるとアンバランスでよく飛ぶなと思いますけど、まあ毎回思うんですけど、アトラスの初段エンジンである RD180 というエンジンだと、そのアンバランスさを十分カバーして、まっすぐ上がるだけのパワーを持っているってことなんでしょうね。それでは次のニュースです。宇宙航空研究開発機構 JAXA は3月30日、宇宙ステーション補給機コウノトリ2号機 HTV2 が予定通りに軌道を離脱し、大気圏に再突入して廃棄されたと発表しました。HTV2 号機の軌道離脱マヌーバーは計3回行われ、日本時間3月30日12時9分頃にニュージーランドの東の海上上空120キロで大気圏に再突入しました。HTV2 号機のほとんどが大気との空力気化熱で燃え尽きましたが、一部が12時21分頃南太平洋上に落下したようです。テレメトリーデータについては再突入後4分程度、12時13分頃までは受信できていたようです。同ミッションの特筆すべき成果としては、全ミッション期間を通じて機体故障はほとんどなく全ミッションを完了したこと、一部国産開発コンポーネントを搭載してフライト実証を行った。これはトランスポンダーとテレメトリーコマンド用のアンテナ、それから LED 照明と大容量の一時電池、これが国産化されたということですね。それから ISS までの飛行期間を技術実証機と比べて2日間短縮、5日間でISS まで行ったということですね。それから開発時想定していなかったノード2の天頂側結合ポートへの移設、これはシャトルが後で来たんで、通常の標準ドッキングポートであるハーモニーの下側から宇宙空間側、天頂側に引っ越しをしたということですね。そして設計上の軌道上寿命30日に対し60日間の軌道上滞在を実現し、運用の柔軟性を実証した。再突入後の飛行及び破壊後のデータを取得し、将来の回収機運用への技術データの蓄積ができたですね。高度 88.7km までのテレメトリーデータを取得し、再突入データ収集機により破壊高度及び落下位置のデータを取得できたということですね。HTV2 号機については1月22日に打ち上げられて28日にドッキング、ミッション期間はトータル67日間でした。なお HTV3 号機については2012年前半に H2B ロケットによって打ち上げられる予定となっております。今回とにかく HTVR に向けての再突入のデータ収集というのがですね、初めて行われたということで、これも早く HTVR の実現が期待したいところですね。それでは次のニュースです。 SNS 株式会社は3月26日7時30分北海道大気町において同社の液体燃料ロケット春一番の初打ち上げの実験を実施しました。今回の打ち上げはもともと3月12日に予定されていましたが、前日に起きた東北地方太平洋沖地震の影響で延期されていました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、 2.4 秒間の燃焼後設定高度 500m に近い 461m まで上昇し、2段階分離パラシュートを展開し無事回収されたということです。SNS は2003年に設立され、アルコール、エタノールと液体酸素の組み合わせの推進剤とする小型液体ロケットを開発しています。2007年に千葉県でロケットエンジンの開発と試験を進めていましたが、試験規模の拡大により2009年春にカムイ型ハイブリッドロケットエンジンの研究開発で知られている株式会社植松電機の協力を得て開発拠点を北海道に移していました。なお大気町での地上打ち上げ実験は冬季の間のみ可能なため、今回のチャンスを逃せば実験は次の冬まで延期しなければならなかったようです。次に同じくこのカムイロケットですね。北海道宇宙科学技術創生センターは3月26日カムイ 200PX2 ハイブリッドロケットを北海道大気町から打ち上げました。 カムイ型ロケットの打ち上げは今年1月以来2ヶ月ぶりになります。今回の打ち上げは超音速飛行モデルの 200P 型において2段分離パラシュート回収機構を試験するためのもので、この試験は昨年10月から 90P 型で繰り返し行われているものでした。カムイ 200PX2 ロケットは8時40分大型ランチャーによって打ち上げられ、2段分離機構も正常に作動し回収され、打ち上げ試験は成功しました。今後については夏をめどに海上打ち上げ試験を実施する見込みで、フル燃料で3、4キロ飛ぶ 90P で何機か練習した後、超音速モデルに移行したいということです。国産の小型ロケットが2つ立て続けにニュースをお伝えしましたが、これも楽しみですね。力をつけていって徐々に大きなものを打ち上げていってもらいたいと思います。それでは次の話題です。スペース X 社は4月5日ワシントン DC で記者会見を行い、ファルコンヘビーロケットの開発計画を公開し、2013年中に打ち上げると発表しました。ファルコンヘビーロケットは同社が開発している大型ロケットで、初段にファルコン9ロケットに必要使用されている9機のマリン 1C ロケットを3機分束ねて、合計17メガニュートン、約1724トンぐらいですね、この発射時推力を生み出すそうです。高度 200km の低軌道への最大打ち上げ能力は約53トン、静止トランスファー軌道への最大打ち上げ能力は約20トンに達し、現在運用中のどのロケットよりも強力なものになります。またアメリカ航空宇宙局 NASA が定めた有人宇宙飛行基準に満たすように設計されており、有人月探査にも適しているということです。ファルコンヘビーロケットは2012年度末にバンデンバーグ空軍基地に運ばれる予定で、2013年内にも初の打ち上げを実施する予定となっています。またケープカナベラル空軍基地からの打ち上げも可能で、2013年度末から2014年初めに実施される予定になっているそうです。実際に打ち上げられたロケットでこのファルコンヘビーより強力なロケットっていうと、サタン5、これは低軌道118トン、それからエネルギア低軌道は88トン、この2つだけですね。いや、27機のマリンエンジンが火を吹いて飛ぶ姿っていうのは、それはものすごい大迫力でしょうね。これも非常に、実際の打ち上げを見るのが楽しみです。次のニュースです。航空宇宙研究開発機構 JAXA は4月13日運用中の金星探査機アカツキの現状について宇宙開発委員会で報告をしました。昨年5月21日に打ち上げられた暁は、12月7日に金星周回軌道に入ろうとしましたが、軌道制御エンジンの噴射が正常に行われず失敗に終わりました。現在、金星とほぼ同一の公転軌道を金星に先んじながら回る軌道に乗っています。想定より太陽に近い軌道となったため、機体を熱から保護することが今後の最大の課題となっております。現在は近日点、軌道中、太陽からの距離が最小となる位置ですね、これを通過する4月17日に向け、地球との通信に最適な向きを犠牲にしても、機体の外部機器が最大許容温度を超えないことを優先とした姿勢を取りながら運用しております。数年後に軌道投入に再挑戦する場合、それまでに近日点を11回以上通過することになるため、今回のデータが今後の計画の検討材料となるということですね。熱にさらされる期間を短縮するために、もっと早い段階で金星投入を試みるという道が考えられますが、その場合は燃料を大量に消費してしまい、軌道修正が困難となります。そういったプラスマイナスの兼ね合いも重要となってきます。現時点では搭載機器等は正常に作動しております。5つのカメラのうち、軌道投入マニューバー後の動作確認で残されていた赤外線カメラ1台について今年3月に健全性が確認され、撮影された金星の写真が公開されております。それ以前に動作確認済みだった4つのカメラについても再度のチェックと科学データ取得のために撮影が行われております。金星周回軌道投入に再挑戦するにあたって重要な軌道制御エンジン部の検証試験も地上で続けられております。失敗の原因と目される逆止弁の検証や逆止弁の不具合によって異常燃焼が起きたと思われるエンジンの燃焼再現実験が行われていますが、予測より多くの検証試験が必要となり、試験用のサンプルも追加製造されるため、当初の見込みより若干遅れが生じているということです。並行しまして、これまで得られた試験結果に基づいて、金星周回軌道投入に向けた 複数の運用案を検討中ということです。プロジェクトマネージャーの中村教授は4月9日に都内で行われた講演会で、暁に言葉をかけるとしたら、めげるなよと言いたいと語ったそうです。金星の期間を目指し、プロジェクトが一丸となって、めげない運用が続くことになります。次のニュースです。スペースシャトル退役後の行き先が決定。今年で退役が決まっているスペースシャトルの引退後の展示先が発表されました。また同じ頃、ガガーリンの飛行直前に人形と犬を乗せて打ち上げられたボストークカプセルがオークションにかけられ、288万ドルという破格の価格で落札されました。1981年の初飛行から30年ですね。スペースシャトルは今年3月にディスカバリー号が最後のフライトをすでに終えました。エンデバー号は5月、アトランティス号は7月にそれぞれ最後のフライトを終える予定で、その歴史に幕を下ろすことになります。引退後は博物館などで展示されるんですが、その場所が発表されました。ディスカバリー号はスミソニアン国立航空宇宙博物館の別館にあたるバージニア州のスティーブン・エッジ・ウィトバー・ヘジーセンター。エンデバー号はロサンゼルスのカリフォルニア科学センター。アトランティス号はフロリダのケネディ宇宙センターのビジターコンプレックスにそれぞれ引き取り、一般に公開される予定となっています。また、すでにスティーブン・エッジ・ウィドワー・ヘイジーセンターで展示されているスペースシャトルの滑空試験機、エンタープライズ号はニューヨークにあるイントレピッド海上航空宇宙博物館へと移送されるそうです。数百にも及ぶ関連部品などは全米の様々な施設で公開されます。例えば様々なシャトルのシミュレーターはシカゴにあるアドラープラネタリウムがマクミンベルにあるエバーグリーン航空宇宙博物館に引き取られ、コマンダーのシートなどはヒューストンのジョンソン宇宙センターに引き取られることが発表されました。また、スペースシャトルの耐熱サイルなどは技術の共有や歴史を学ぶ目的で学校や大学への提供も受け付けているそうです。そして、世界で初めて宇宙飛行したガガーリンの乗ったカプセルと同型機で実際に人形の人型のマネキンと犬を乗せて1961年3月25日に打ち上げられたボストーク 3KA2 というカプセルがサザビーズのオークションにかけられて、ロシアの実業家エフゲニー・ユルチェンコ氏が288万ドル、日本円にして約2億4000万円で落札しました。これは宇宙に関連した人工物でおそらく世界で最も高い落札価格と思われております。ユルチェンコ氏は落札後、ロシアの科学館などに展示してほしいと語っており、近いうちにロシア、アメリカ、それぞれで世界の歴史に残る宇宙船が広くいっぱいに交換されることになりそうです。いよいよシャトルもおしまいですね。展示ってもなかなか大きいから大変ですよね。エンタープライズ号についてはニューヨークにあるイントレピッド博物館、これイントレピッドって空母なんですけどね。空母の上にフライトデッキにいろいろ飛行機ファントムやら SR-71 とかが展示されているんですが、映画で言うとアイアムレジェンドっていう映画で主役のウィル・スミスがこのイントレピッドの上からゴルフで無人のニューヨークに向かってゴルフの練習をしているというシーンがありましたね。固定される前に一回日本にも巡業で回ってきてほしいんですけど、ちょっとそういうのは無理でしょうね。それからフランス領ギアナクールにあります欧州機関宇宙機関の打ち上げ基地ギアナ宇宙センターでソユーズロケットの発射台が完成し、最初のソユーズロケットソユーズ ST の打ち上げに向けて準備が進められているそうです。もう今週中もう承認レビューは終わってると思うんですけども、管理が建築しているロシア側からアリアンスペース社に引き渡せる予定のようですね。実際の打ち上げ予定については今のところ8月31日という数字が出てきてますけどね、今のところ、第3四半期中ということになっています。4機のソユーズロケットの購入についてすでに合意しており、すでに2機がギアナ宇宙センターに到着しているということですね。これもギアナから打ち上がるソユーズロケットっていうのもなんか楽しみですね。ソユーズロケット50年前にガガーリンを打ち上げたロケットと基本的に同じロケットなんですが、50年間も疲れ続けるすごいことになってますね。次に宇宙科学についての話題です。ヴィーナスエクスプレスが金星の南極に巨大な渦を発見。4月8日ヨーロッパ宇宙機関の発表によりますと、 金星探査機ビーナスエクスプレスが金星の南極に巨大な渦を発見しました。以前金星の北極に同様の渦が観測されていましたが、南極で発見されたのがこれでは初めてになります。以前 NASA の金星探査機パイオニアビーナスが金星の北極付近に渦を発見していました。しかし厚い雲に阻まれて詳細な観測は行うことはできませんでした。今回ビーナスエクスプレスは南極に渦を発見し、その詳細な観測結果を送ってきています。金星は90気圧を超える熱い二酸化炭素の大気に包まれており、外層以外の大気の様子を探ることは非常に難しいことです。ビーナスエクスプレスは複数の波長域における赤外線の探査を行うことによって、高度 65km 付近で展開する南極域の渦の様子を詳細に観測することに成功しました。今回渦が発見されたのは、パイオニアビーナスが発見した北極の渦とほぼ同規模の南極を中心とした直径 2000km の領域で、詳細な観測の結果、この渦はこれまでの予想よりもかなり複雑な構造をしていることが分かりました。渦は24時間以下という短いタイムスケールで常に変化し続けており、地球の台風が数日間同じような構造を保っていることを思うと、非常にダイナミックな変化をしていると言えるようです。極付近に見える渦は、例えば土星では六角形の構造を見ることができるなど、回転している天体はよく見られるものでありますが、今回金星の南極で見つかった渦は構造が安定せずに常に変化しているという点で大きく異なっています。これは渦の中心部と金星の自転軸の南極点が一致していないためではないかと考えられております。渦の中心は自転軸の南極点から緯度にして3度距離にして数百キロメートル離れたところを反時計回りに5から10地球日の周期で回っていることが分かりました。これらはこの渦が太陽からの重力、潮汐力の影響を受けていないことを示しております。今回見つかった複雑な渦の構造は、極付近に発生する渦の謎や長年の謎とされてきたスーパーローテーションを解決するヒントとなると言えるようです。北極の渦も今回見つかった南極の渦と同様の構造をしていると考えられますが、楕円軌道をとっているビーナスエクスプレスは北極に接近しすぎるため、今回のような大規模な構造を見ることは難しいと考えられ、今後の探査機を待つ必要があります。先ほど話に出た暁がこの謎を解いてくれるといいんですけどね。うまく金星に軌道投入できることがように祈っております。次の話題です。魚車座イプシロン星の皆既食が終了、増光を開始。 27.1 年という長周期で明るさが変化する食変光星、魚車座イプシロン星、通称アルマーズですね。これが2009年11月から4の493日間にわたる皆既食を終了し、増光を開始したということですね。魚車座イプシロン星っていうのはですね、非常に謎の多い食変光星で、普通の食変光星っていうのは、普通二重になってる恒星系で、片方の星がもう片方の星を隠すことによって明るさ、見かけの明るさが変化するんですが、この魚車座イプシロン星の場合、その変光期間が長いのと、徐々に暗くなっていって、暗い時期が長く続き、また徐々に明るくなるという、通常の球体の星のメカニズムでは考えられないような光の変化をするということで、非常に天文学上の謎となっておりました。過去数回の食変光の様子を観測した結果、現在考えられている魚車座エプシロン連星系のモデルなんですが、主星は太陽質量の約15倍で、半径が太陽の200倍、表面温度は7800度の白色超巨星で、晩星については太陽質量の 13.7 倍、半径が太陽の2000倍で、温度は約475度のガス円盤、両者は約 27.6 天文単位離れており、晩星の周期、天星、連星周期9890日で、共通重心を中心に公転し合っているというモデルですね。でまたこのガス円盤については中心に B 型恒星があるというモデルが現在提唱されていますね。今回の観測によるとですね、どうもこのモデルよりも少し質量が小さいかもしれないというような観測結果が出ているようですけども、なかなか謎が解けない非常に不思議な恒星になっていますね。それでは次の話題です。寿命を迎えた2つの星から1つの新しい星が誕生間近。 4月8日アメリカのハーバード・スミソニアン天体物理学センターによりますと、これまで見つかった中で最も早い39分間で互いの星の周りを回る白色矮星の連星系が発見されました。今後このペアはお互い衝突し、新しい星として再び輝き出すものと考えられております。超新星爆発を起こすほどの質量がない比較的軽い恒星は、進化の過程で赤色巨星になり、その後で周りのガスを放出して白色矮星という高密度の天体になります。こういった白色矮星同士がペアとなっているものが1000億個もある天の川銀河の星のうちわずかではあるが見つかっております。今回発見されたのはクジラ座の方向7800光年の距離にある白色矮星のペアで、わずか39分間で互いの周りを一周しています。共にヘリウムでできていると考えられ、一方の白色矮星は観測が可能で質量は太陽の 17% 程度、もう一方の白色矮星は見えていませんが、見えている白色矮星の運動の様子から太陽の 43% 程度の質量だと分かっています。間隔は約22万5000キロしか離れておらず、地球と月までの距離38万キロよりも近いですね。距離と運動の周期から計算すると秒速 340km という猛スピード、地球の公転速度はちなみに秒速 30km ぐらいなんですが、この速度で互いの周りを回っているということになります。これほど近い距離で高速に回っているこのペアは重力波という形で少しずつエネルギーを失っておき、お互いの距離が徐々に小さくなっていきます。およそ3700万年以内にこの2つの白色矮星は衝突合体しそうということですね。衝突の際には超新星爆発を起こすものもあるようなんですが、このペアの場合超新星爆発を起こすのに十分な質量がないため、ヘリウムを原料として再び核融合を始め輝き出すと考えられています。生涯を終えつつある2つの星から新しい星が再び生まれるというわけですね。この結果はアメリカアリゾナ州にある MMT 天文台で行われたサーベイプログラムによって得られたもので、他にも10個ほどの白色矮星のペアを発見しているということですね。このうち約半数は衝突段階にあり、天文学的な意味での近い将来に超新星爆発を起こすかもしれないということでした。これめちゃめちゃ近いところを回ってんですね。いわゆる恒星サイズのものが秒速430キロで39分間でぐるぐる回り合ってるって、またすごいダイナミックな話ですね。ちょっと見てみたいものですね。次の話題です。土星の衛星タイタンには氷火山は存在しないのだろうかという話題ですね。4月12日 NASA の発表によりますと、土星探査機カッシーニによる衛星タイタンの表面の観測結果から、タイタンには内部の熱が十分になく、氷の火山は存在していない可能性が出てきました。存在していないとすれば、タイタンの熱い大気の形成原因は火山ではなく、表面の地形も風流や隕石の衝突によってできたものと考えられます。タイタンは土星の衛星の中では最も大きく、太陽系全体で見ても4番目に大きな衛星ですが、また衛星の中では唯一熱い大気を持ち、その大気がどうやって形成されていたのかが大きな謎となっております。タイタンの調査は1997年に打ち上げられた土星探査機カッシーニによる外からの観測のほか、カッシーニに搭載された着陸機ホイヘンスを降下させて、大気組成や温度、地表面の様子などの直接探査も行われました。その結果、タイタンには 97% の窒素と 2% のメタンで構成された熱い大気が存在していることや、湖や雨という形でメタンが循環しているということが分かりました。タイタンの表面には火山のような地形も見つかっていたため、この熱い大気は火山によって形成されたという説もありましたが、今回のタイタンの中で火山で形成された可能性が高いと思われる地形を詳細に分析したところ、この地形は火山によるものではないと結論付けられました。今回データが詳細に見直された地形の中には、これまでにも別の研究によって火山である可能性が指摘されていたソトラ白斑と呼ばれる、かつて一度氷の噴出があった可能性があると思われていた領域も含まれています。火山と思われていた領域も内部熱源が原因ではなく、天体衝突や風によるもので説明可能とされ、火山の存在を強く示すような証拠は見つかりませんでした。熱い大気を現在まで保っておくためには何らかの供給源が必要で、火山はその有力な候補の一つでありましたが、この発表によってこれまでの説が見直されることになるようです。 カスチーニの探査については2017年まで延長予定で、今後もタイタンの火山や大気の形成について成果を上げることが期待されているということですね。これはちょっと意外な結果ですね。私も、内部の熱で氷の火山になっていると思っていたんですけども、よくわからないもんですね。実際行ってみて調べてみないとわからないというのが、カッシーニの活躍に期待です。それでは次に ISS リポートに行きます。国際宇宙ステーションの出来事について短くお伝えします。新たに27時長期滞在クルーに加わるポリシェンコ宇宙飛行士ら3名を乗せたソユーズ宇宙船ソユーズ TMA-21 は打ち上げから2日後の4月7日午前8時9分に ISS にドッキングしました。コランドラティエフ宇宙飛行士らは新たな長期滞在クルーの3名を歓迎し、6名体制での ISS 運用が開始されました。長期滞在を開始したポリシェンコ宇宙飛行士らは ISS で緊急事態が発生した場合の対応手順や避難ルートの確認など ISS の安全に関わる説明や ISS 船内の装置の説明などのオリエンテーションを行いました。4月12日には ISS でもガガーリン宇宙飛行士の有人初飛行を祝う式典が行われ、合同記者会見が行われたようです。希望日本実験棟では4月8日細胞実験ラックの細胞培養装置で実施していた微小重力環境のナノスケルトン作成、ナノスケルトン実験の第2回目を終了しました。ナノスケルトンとは光触媒開発などに用いられる多孔性質材料の機能向上を狙った新しい材料カテゴリーの名称です。多孔性って穴がいっぱい開いている材料のことですね。ナノスケルトン実験では微小重力下における対流や浮上、沈降のない静かな環境を利用して地上で作成するよりも大口径のチューブ状の細穴を有するナノスケルトンを作成します。微小重力環境で作成された高い特性を有することが期待されるナノスケルトンと、地上で重力の影響を受けた状態で作成されたナノスケルトンと比較し、作成プロセスに重力が与える影響を精査に調べることで地上で実現しうる最高特性のナノスケルトンの製造条件を把握提案することを目指しております。今回の実験では3月29日から4月1日にかけてと4月5日から8日にかけての2期間に分けて実施され、実験を終了したサンプルは4月下旬に打ち上げ予定されているスペースシャトルエンデバー号で地上に回収される予定となっております。また高バイロラックでは温度高バイロの動作確認作業を行っております。資料自動交換機構制御装置については高バイロラック内の配線を変更する追加部品を高バイロラックに設置し、資料自動交換機制御装置を停止した状態での高バイロの動作確認を継続しています。高バイロの動作確認完了後は高バイロを使用して行う初めての実験となる微小重力下における TLZ4 による均一組成シリコンゲルマニウム結晶育成の研究を実施する予定です。この実験は JAXA が開発した結晶成長法である TLZ 法、温度勾配で溶液濃度を制御する方法、これを宇宙実験に適用し、規則正しい分子配列の結晶を作り、高性能半導体開発の基礎データを取得することを目的としており、半導体産業や光通信技術への貢献が期待されます。また希望の船外実験プラットフォームでは宇宙環境計測ミッション装置スイダー AP と前転 X 線監視装置マクシーの観測運用が続けられています。はい、それではエンディングになりますが、エンディングでは今後の打ち上げ予定についてお伝えいたします。次は4月の20日日本時間午後1時24分にインド宇宙研究機関の PSLV ロケットの打ち上げが予定されております。これもようやく打ち上げになりますかね。それから冒頭でもお伝えしました4月23日にエンジン点火後アボートしたアリアン5ロケットの再度打ち上げですね。4月23日午前6時37分ギアナのクール宇宙基地からアリアンスペーシャーのアリアン5ロケットですね。次に、プログレス補給船を打ち上げるソユーズロケット、4月27日の午後10時05分日本時間カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げになります。それから4月30日午前4時47分にスペースシャトルエンデバーの打ち上げですね。 それから5月に入りますと5月の6日、日本時間の午前3時25分頃から、アトラス5ロケット、SBIRS の GO1、これは、早期警戒衛星ですね、静止軌道配備のこれの1号機となるの打ち上げですね、空軍の衛星になります。打ち上げ予定については変更延期が発生しますので、見学やライブ中継を見られる方は最新の情報を確認ください。シエルさんが作られている宇宙開発イベントスケジュールが参考になると思います。スペースニュースダイジェスト、お聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見やご質問や間違いの指摘がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net、 ツイッターアカウントは @space-podcast です。それから冒頭でもお伝えしましたが、繰り返しになりますけれども、番組配信の登録がですね、初期に登録された方について再度登録をしていただけなくてはならなくなってしまい、大変申し訳ないんですが、何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。